高山俊吉気分青信号。
こんにちは。自転車の話をします。最近新聞やテレビで報道されていて皆さんご承知と思うんですが、自転車スマホとかながらスマホと言いますけれど、スマホを使いながら自転車を運転していたという状況で起こった事件があって、事件当時女子大生だった若い女性が有罪になりましたね。執行猶予4年がついて禁錮2年。執行猶予4年というのは重い執行猶予です。執行猶予の事件の中でも猶予期間、つまり自分自身を厳しくコントロールして反省をする時間が4年間だという長い期間の禁錮刑になった。死亡事故なんですね。事件の内容をもう少し言いますと、スマートフォンなどを手に持っていた、片っぽの手にスマートフォンを持って片っぽの手に何かこう飲み物を持ってたというふうに言われてますけども、つまり両手塞がる形で、中途半端なハンドルの握り方をしてたんでしょうかね。でその自転車はいわゆる電動アシストの自転車だった。で歩行者の女性は77歳という、高齢の方で、跳ねた。で倒れた女性は頭を打ったりしてそれで亡くなったと、こういう事件でしたね。自転車運転していて、人を死亡させる。でその運転のプロセスというか過程には過失があるということになると、適用される犯罪は刑法に規定されている重過失致死、重いという字を書きますが重過失致死という、そういう犯罪になるんですね。で、実際その罪名で起訴された。で自分自身の行動をもう一回言いますと、スマホを一方の手で使ってて操作してし終わってですね、そのスマホをズボンのポケットにしまうということをやってた時に気を取られて、それで女性を跳ねたらしいんですね。で電動アシストで速度はそれなりに出てた、10キロ近く出てたと言われますが、そういう速度だった。そのもう一つの手は飲み物の容器を持ってると、また耳にはイヤホンをつけてたって、音楽を聴いてたと言われてますね。それで重い犯罪というか重い刑事責任が問われたわけですけれど、さあ実際には車を運転している時にスマホを利用して大事件になってしまった、大事故になってしまったという事件もあり、私もそういう話をしたこともありますけれど、ここでお話をしたことがありますけれども、そういうことが今度は自転車でも行われるということになった。で実際にこの自転車をスマホを見て運転している最中にぶつけたという事件も最近報道されてましたね。これは茨城県です。先ほどの女子大生の話というのはこれは神奈川県川崎市でしたけれど、実際にスマホを見ていて運転したというこの事件は茨城県つくば市でした。で歩道を歩いていた62歳の男性にぶつかった。でその男性が死亡したと。でこれはまだ捜査中でして、検察が今その調べをしているというようなことが報道されてますけれども、実際にこの事件を起こしたのは大学生ですが、未成年19歳の男子の大学生で、現在は家庭裁判所で非行事実として調べを受けているという状況らしいんですが、どういうことになるでしょうか。でこの男性の場合は先ほどの女性の話と違って実は夜なんですね。先ほどの女性の話は昼間だったんですけれど、男性の方はどうしてたかっていうと、県道に沿った歩道をマウンテンバイクの自転車で走ってた。 で歩道を歩いていた男性とぶつかった。前照灯をつけてなかったというんですから、まあ、非常に、危険な存在ということにもなります。でこの男子学生もイヤホンをつけて、でかつスマートフォンを見ながら運転していたと言われています。厳罰に処すべきだというような議論がよく出てくるんですが、私はもちろんそういう対応を言う方の理屈というものも全面的に否定されるとは思わないんですけれども、私はやはり実際にスマホを見ながら自転車を運転する、自動車を運転するのはもう言わでものことですが、自転車を運転するのも大変危険だと思いますね。動きながらということは常時環境が変わる、自転車が走行している走行環境が変わる、急に人が現れる、あるいは急に自転車が脇から現れるというようなことが起こりうるんですね。電車の中でじっとしてスマホを見ているのとは状況が違うわけで、その状況の変化に、即応できる、直ちに対応できるということが難しいんですね。視線がそもそもスマホの方に向いていて、それ以外の安全を守らなければ、安全を確保しなければいけない方向、あちらやこちらというのがこう常時あるわけで、それが常時変化もするわけですけれど、そちらに視線をやることができない、そちらを見てればスマホは見られませんから、つまり両立しないという、あっち見るかこっち見るかという議論になる。まあ、車の中などでダッシュボードあたりにあるそのパネルとかあのメーター類とかそういうものを見るというのは、運転中にもう本当にわずかな 0.1 秒といったような単位でちょっと視線をやって、あ60キロ出してるというようなことを分かってすぐに視線を前に戻すという、そういう、まあ、いわば約束というんでしょうかね、そういう了解のもとにダッシュボードなどにパネルがあったりメーター類があったりするわけで、そういうところに視線を本当に一瞬向けるということは、それは自動車という道具にも自転車という道具にもある、常に必ず100分の1秒も前を見ることをやめてはいけないということではないんだけれども、視線は常時あっち向いたりこっち向いたりする形で視点を移動させながら安全を確保していくというのが、車や自転車を運転する者にとって当然の、まあ、責任ということになるんですね。どうも大したことではないんじゃないか、ね、そんなに危険なことではないんじゃないかっていう、そういう理解が蔓延しているような気が私はしてならないです。ながら運転、スマホ運転は危険だっていうことをまずよく知ってもらう必要がある、どうやったら知ることができるかということについて、私はかねて言っていることなんですけれども、スマホ見ながら例えば学校の校庭であるとか、人が入ってこないこと、安全を確保することが確実にできる場所を選んで、そこで、みんなが監視をしているもとで走らせてみるんですね。道路上にコーンを立てたりして、そういうものをきちんと回避しながら走行することができるかということを試させる。で、実は非常に難しいんですね。やってみればわかる。だから私はやらせることだと思ってます、まあ、やらせること自体が危険だという時にはそれはできませんけれど、安全を十分に確保しながら、まあ、いわば疑似体験といいますかね、近似的な状態を体験させて、ああやっぱこれ危ないわっていうふうに自分自身が自覚する、そういうプロセスが大事なんだろうと思うんですね。その危険なことが起こると、はい処罰を強化しようっていう議論がすっと出てきやすいんですけれども、私はそれは少し違っていて、やっぱり本人が危険性を認識するし、危険だと思って本人がそれを避ける気持ちになるということがなければ、それはやっぱり安全対策として、ダメなんですね。万全でない、そういうことを私は強調したいと思います。最近そういう報道に続いて接したものですから、ながら運転の話をしましたけれども、それは自転車に限るものでは決してないということも併せて言っておきたい。 車の場合にはさらにさらに危険であるということも言いたいですね。安全を自分たちの自覚の中で確保するという、そういう、まあ、いわば本来の姿というんでしょうか、健康な姿で、問題を考えていきたい、危険を克服していきたいというふうに私は思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。